勝負が変わりなら失礼30の方法。その時、人間関係とは虹のようなもの。私は多くの人と接している時に虹に見えるような気分になる時があります。虹は色々なものが集まって一つの綺麗な輪ができています。赤色、青色、黄色、緑色、紫色。色々なものが集まって一つの美しさが出来上がっています。これは人間関係にそっくりだと思いませんか？世の中にはたくさんの人がいます。身長や性格や話し方や考え方など違うものだらけです。違うものだらけの世の中と言ってもいいでしょう。しかし、そんな違う人たちがたくさんいるからこそ世の中は回っているのです。色々な考え方があるから、良いアイデアが生まれます。色々な人がいるからこそ深い文化が生まれます。お互いに違いがあるから反発し合うのではなく、違いがあるからこそ、みんなに尊重していくことが大切です。これが綺麗な人間関係なのです。虹と同じです。どういうのが一番綺麗という話ではなく、どういうのも特徴があり、違いがあるからこそ、お互いに認め尊重し合い一つになっていく。それが楽しい虹と姿を変えていっているのです。人間関係の理想もお互いの違いを認め尊重し合い一つになることです。今世界にはたくさんの国があり、たくさんの文化があります。それらの文化同士や宗教同士が使えない自分たちが最も良いものだと思っています。自分が一番だと思っているのです。そのために戦争が起こってしまいます。違いがあるのは当然のことです。お互いが違いを認め尊重し合い一つになることができれば、虹のような綺麗な世界、地球、名前をと思っています。虹になる。人との関係が楽しくなる30の方法。その2、人との関係なしは生きていけない。人間関係は生きているうちは常に必須です。たくさんの人に支えられている人間は生きていますが、人との関係をなくしてしまっては生きていけなくなります。自分がたくさんの人に支えられて生きていることに気づけば、人間関係が大切であることにも気づきます。人間関係を良くすれば自分の人生も良くなります。私の場合、今までいろいろな人からの影響を受けてきました。良い影響、悪い影響のすべてが無駄なく良い刺激であったと本当にそう感じます。そういうこと、たくさんの人からの影響は私の中で支えになっているのです。良い刺激をもらうためにも、心地よい人間関係が一番です。今回は人間関係を向上させるためのことです。しかし、コツを学ばなくても人間関係そのものを楽しんでしまうことです。良いこと、悪いことと考えすぎず、何があっても自分にはプラスの経験と思い、人間関係を学ぶことを楽しんでしまえばいいのです。たくさんの人との関係を複雑と考えるのではなく、楽しむように考えましょう。人との関係があるからこそ人生を生きることができるのです。人間関係を楽しむ。人との関係が楽しくなる30の方法。その3、人生常に困難。人間関係において面倒なことはつい後回しにしてしまいがちです。学校の友人や会社の同僚など毎日会う関係だとまた今度でいいかと思います。例えば、あんな挨拶もくっきりと現れています。出会った頃は毎日おはようと言っていたのが慣れると朝の挨拶も緩みがちになります。ひどい場合だと挨拶がなくなってしまうケースもあります。心の緩みができているのです。一回一回の挨拶は確かに面倒なことかもしれませんが、人生常に困難だと考えることです。また今度でいいかと考えている瞬間でさえも困難な最中なのです。次の機会にできることでも全て一瞬の困難の気持ちを持って生きていくようにしましょう。毎日会う関係でも同じ時間が二度とありません。お互いに気持ちの良い関係でいるためにも一瞬の大切に生きることが重要です。一瞬の大切にする。人との関係が楽しくなる30の方法。その4、気軽さがあれば人間関係は長続きします。相手のことをちゃんと感じずにその自分がしていくことができる気軽さがあるというのは理想的な人間関係です。言いたいことも言えず相手に対してストレスを感じるというよりは心を開いて打ち解けることはなかなか難しいものです。気軽さはストレスを減らし緊張をほぐし話しやすい雰囲気を作り出しています。面白そうだから言ってみようよと気軽に言える関係を目指しましょう。何がいい人と言えるというのは居心地の良い人間関係ということです。気軽な関係になる。人との関係が楽しくなる30の方法。その後、尊敬し合えば良い関係が保てる。人間関係を目指していける良い方法があります。相手の長所を見つけることです。どんな人間も必ず一つはいいことがあります。例えば、得意なことや尊敬できる点、昔から続けていることなど、他の人に続けていることです。他の人に続けていることを見つけたら、素直に尊敬しましょう。相手と良い関係ができるのは、お互いに尊敬し合っていることです。どちらが一方に尊敬しているのではなく、お互いに尊敬し合うというところが大切です。50年、60年も一緒にいる夫婦には、決まってお互いに尊敬し合っているという共通点があります。お互いに尊敬し合って、助け合っているからこそ、長い付き合いができるのです。人間ですが、聞いているところだけでなく、劣っているところもあります。お互いが良い関係を結んでいくためには、劣っているところも問題なのではありません。尊敬できるところが大切なのです。相手の長所を知らないに肉を持ったりしては、人間関係は必ずしません。尊敬は強すること、相手と同じことです。相手の長所を見せ、尊敬する。人との関係が楽しくなる30の方法。その6、褒めると褒められ、尊敬する、尊敬することは人間関係向上のことですが、褒めることも間違いなく大切なことです。お互いに褒め合うという人間関係で、うまくいかない人間関係はありません。尊敬し合う関係になっていると自然と褒め合う関係もなります。褒めるためには相手の長所を見つけなければなりません。最初は気づかなくても構いませんから、積極的に相手の素晴らしい長所を見つけるようにしていきましょう。褒めるために褒める性能を見つけ出すのです。見つけたらすかさず褒めてあげましょう。自分のことを褒めればいいと言われると相手は嬉しくなってしまうのです。相手もあなたの褒める性能を探しているようになります。人間には彼の法則というものがあり、自分がしたことは相手もしているようになる法則があります。まず自分が積極的に相手を褒めるようになると、相手もあなたのことを褒めているようになります。嘘だと思うなら試してみましょう。褒めると褒められ、尊敬すると尊敬されてしまうのです。積極的に相手の良いところを褒めていく。人との関係が楽しくなる30の方法。その7、具体的に褒めよう。褒めるときのことは具体的に褒めることです。褒めるときには具体的であることを嬉しくなります。細かいところまできちんと見て、わざわざそれを褒めてくれるのは何を嬉しく感じます。私の文章が良かったですと、抽象的より青空という表現が気に入りましたと、具体的な方が嬉しく感じます。そんなところまで注意を払って読んでくれているんだと、驚きを感じ、気持ちの動揺も大きくなってしまうのです。自分が具体的に褒められて嬉しくなる経験をしたとき、具体的は大切だと感じました。褒めるときには具体的に褒めることです。抽象的な褒め方ができるだけ具体的に褒めていく方が人間関係では大事になってくれます。抽象的に褒めるより具体的に褒めていく。人との関係が楽しくなる30の方法。その8、自分の気持ちは恥ずかしがらずにどんどん表現していこう。自分の前向きな気持ちを口に出していると魔法を去っていくかのようにどんどん人間関係が向上します。自分の感情を素直に外に出していくということは自分の表現していることになります。何も知らずに表情の素直に素直に思っていることを話してくれる人の方が好感が持てるのは素直ですです。特に女性は気持ちを口に出しているようなようです。嬉しいことは嬉しいと、可愛いと思うことは可愛いと素直にそのまま言ってしまいます。この素直さが男性は可愛いなと感じてしまうのです。私は以前女性と一緒にペットショップに入ったことがありました。特にこれらの動物は去っているペットショップだったので、一緒にいた女性は可愛いと喜んでいました。どちらの動物かわからないです。店員さんも言うように触る人間の見たのは初めてだったのではないでしょうか。そんな素直に気持ちを表現しているところを見ていると話をしやすくなります。何事も同時に無表情の人に自分の気持ちを恥ずかしがらずどんどん表現している方が安心するのです。何も話さない人が一番使いにくいです。何も言わないから何を考えているのかわからないのです。一緒にいても不安になります。不安を感じる関係では当然良い人間関係を築くことは難しくなります。それに気づいた私は素直に気持ちを表現していく女性を見ることに自分もどんどん素直になろうと思いました。自分の気持ちを素直に表現する。人との関わりが楽しくなる30の方法。その9、時間を守ることは信用を守ることになる。良い人間関係のために時間厳守は尊としましょう。時間厳守は相手からどんどん信用してもらえるための大切な約束です。時間をきちんと守ってくれる人は約束を守ってくれるという共通点になります。どちらも同じ約束を守るということであり、本質は同じです。時々私の友人でも時間に遅れてくる人がいて残念に思うことがあります。少なからずことの中のことで信用できないなと感じてしまうのです。仕方ないことならいざ知らず毎回遅刻をする人は約束は破っているものだと認識しています。私も相手の信用は大切にしたいですから、特に時間は守るようにしています。時間10分前には必ず通用し、もし遅れるような事前に連絡を入れるように心がけています。遅刻する相手になったりしてしまうように自分も遅刻で相手になったりさせたくないため、時間厳守は大切にしています。約束した時間には遅れないようにする。人の関わりが楽しくなる30の方法。その10、知られるではなくさせてというような印象力になる。知られるという表現があります。親切に聞こえますが、約束は印象を受けます。仕方ないな。では私が知られるよという見方しありますが、案外あります。本人はそのつもりなくても、そう聞こえているために改善のことができましょう。普段から心遣いには気をつけます。些細なことで人間関係につまずくことのないようにしましょう。今度は知られるの代わりにさせてという表現を使うようにしませんか。させてという表現が親切なことが一番感じられる表現です。例えば、手伝ってやるという偉そうな表現があります。代わりに手伝わせてといえば印象が随分良くなります。協力してやれば協力させてくださいと言います。持ってやれば持たせてくださいと言います。言ってやれば言わせてくださいと言います。柔らかい表現の心がけましょう。見返りを求めているわけでもなく、偉そうにしているわけでもありません。ギブギブの精神で相手に優しくしていることが感じられます。知られるとやめてさせてという表現を使う。人の関わりが楽しくなる30の方法。その11、自分の知らない人なら、簡単な正確になることができる。世の中には色々な人がいます。人付き合いをするのもなかなか人付き合自分と言った人は珍しく、なかなか自分とは合わないなと思う人の方がたくさんいるのです。私は中学生の頃、人付き合いは大変苦労していました。クラスの中で一番の人気者になりたいという願望が強く、いろいろな人と友人になりつき合っていました。しかし、案の定、うまくいきませんでした。世の中には色々な人がいますから、それぞれの人に自分を合わせていかなければなりません。 自分の理解を超える行動や考え方を持った人はたくさんいます。すべての人たちに理解されるような人物になるには役者になるしかありません。そして自分が自分でいることをやらなければならないということに途中で気づいたのです。もし私はこうした人たちに疲れた人たち、すべての人に愛されるような人でいるのはやめようと思いました。たくさんの人と接することで、逆にすべての人に合わせるということは無理だということに気づいたのです。不思議なことにすべての人に合わせるのは無理だと考えるようになった瞬間、人との接し方が負けるようになりました。自分の視野がいつの間にか広がったことで、トラブルやいざこざが解決できるようになったのです。良いな、すべての人がいることに対すると、自分と合わない人が出てきても、こういう人もいると判断になります。視野を広げるとは、理解力を深めることです。たくさんの本を読んで、数多くの人生経験によって視野が広がれば、自ら判断が正確になることに気づきます。自分の器が、どんどん記憶を作り、相手を積み込んでしまうために理解力が持てる人を目指しましょう。人と会話が上手になるために、相手に自分を合わせることではありません。自分の器にある理解力を深めていくことで、人との視野が負けるようになるのです。視野を広げて、理解力を深める。人との関わりが楽しくなる30の方法、その順に、中身を見てくれる人と付き合おう。どうせ、人と会話をするなら、中身を見てくれる人と付き合うようにしましょう。中身を見てくれる友人とはうまくいきます。一時的な利益や、相手の良さではなく、中身を見てくれる人とはその順の中で、最大限負けるようになります。相手が自分の中身を見て付き合ってくれるなら、こちらのことを開いて話ができるようになります。人間の心が大切です。自分のことを理解してくれる人とは、仲良く深い人間関係を楽しめます。人と会話が楽しくなる30の方法、その13、自分も相手の中身を見るような人になることが大切。友人になるなら、中身を見てくれる人と接することが大切です。ということは、あなたも相手の中身を見るような人になることです。外見ではなく、中身を重視して付き合っていくことが大切です。いろいろな人間関係がありますが、相手が自分の利益になるから付き合う、かっこいい対象にという人がいます。そうした人に共通するのは必ず薄い関係であるということです。その時は、利益を含んだ人間関係では、深いことの結びつきはなかなかうまくいきません。一時的な交友関係は結べることでしょう。しかし、一生懸命続くような心のあるお付き合いは難しいのです。深い人間関係は、自分の中身を見てくれる人と付き合い、自分も相手の中身を見る人になることです。相手の中身を見る人間になると、相手から自分のことを理解してくれていると思われ仲良くなります。中身を見ることができる人になり、中身を見てくれる人と付き合うようにしましょう。中身を見てくれる人に本当の友人になります。いつか親友へとつなげていくことができるのです。相手の中身を見て、人付き合いをする。人と関わりが楽しくなる30の方法、その14、親友こそが一生の宝物。お金では買い物の一つに友人が挙げられます。もう一つ深い関係といえば親友です。親友とは友人以上に親しい関係を結んだ人のことです。誰より一番親しい友人です。親友だけはどんなに大金を積んでも手に入りません。心と時間をかけて初めて出来上がっていくものです。私も今までたくさんの人と接してきました。しかし環境が変われば友人も変わってしまいました。昔は続いている人間関係はたった2人だけになりました。私の場合はアメリカに留学していた経験がありたくさんの人と知り合いでとても嬉しく思いました。しかし日本に帰ってバラになってしまうと連絡を全く取り合わなくなりました。友人とは近くにいるからこそ親しくなりますが、環境が変わってしまえば今も簡単に関係が変わります。友人は一生の宝物ということになります。実際は親友こそが一生の宝物とすることが正確な条件です。もし今付き合っている関係が友人なのか親友なのか言われるためには環境を変えてみれば分かります。環境が変わっても続いている関係は間違いなく親友という関係になります。環境が変わっても時間をとって連絡し合うというのはお互いの速度を超えた本当の心の関係であるからこそできることです。私が環境を変えても続いている人間関係は心の底から近い関係になっています。何でも話せる人であり、何でも話して接してきたからこそ私を理解してくれているという安心感があるのです。親友を一生の宝物にする。人の関わりが楽しくなる30の方法、環境が変わればびっくりするが友人の層が変わります。冷たい日々に聞こえるかもしれませんが、環境が変われば友人も変わるというのは本当の話です。小学校や中学校では毎日友人と会います。毎日顔を合わせ、毎日付き合っている人間関係だから、小中学校の頃の友人は一生続くものだと思います。しかし、何年も一緒にいた友人でも卒業して別の学校へ行ってしまうと連絡が来なくなってしまった経験がありませんか。心苦しくなる話かもしれませんが、よくある話です。日本の言葉に一応ということがあります。私がそう信じたくないことでありながら、全くその通りだと思われることないことです。すべての人に対して一生のつながりを持つことは不可能です。たくさんの人と違い、自分の内容を得られ、また環境が変われば次は私の人間関係というような人生です。環境が変わって青春の友は一生の友。もし深い関係をするなら学生時代が一番のゴールデンタイムです。学生時代ほど親友を作りやすい時期はありません。学校を卒業し、一旦社会に出てから人間関係は人間関係を考えます。仕事を始めると、なかなかその時の関係は難しく、考えた時間の中では考えた人間関係になります。そこで、もし今なら学生が今のうちに心の愛や友人を作っておくことをお勧めします。学生時代の友人は損得がないですが、仲良くなりやすいという傾向があります。お互いが共通者の共、文化祭、運動会、受験などを向かって共に汗を流すという経験は貴重な時間になります。もちろん社会に出てからも友人は作れます。しかし仕事が変わったり、職場が変わったりすると関係が変わります。再び連絡を取ろうと思っても、お互いがすでに違う仕事上の人間関係を重視しているため、思うようにはいかないことが現実です。親友さんと知り合ったのは私たちが学生の時でした。文化祭のために協力したり、先生に知られていることなど、一時に対している間に一番仲良くなってしまいました。仕事の前に人間関係の方がうまくいきます。社会に出てからももちろん利益や損得など関係しないため、関係が長続きしています。青春の友は一生の友です。青春時代というのは大切な友人を作る人なりなのです。学生のうちにたくさん友人を作っておく。人との関わりが楽しくなる30の方法、その17、平等こそが理想の関係。会社の中では地位や肩書があり、人間関係に上下されてきます。いや、むしろ上下がないと、うまく仕事が回らないのが会社です。きれいに仕事をこなすためにも、命令する側とされる側とではっきりクレーズを捨てておいた方がいざこなすくなってするのです。会社の上司と友人に会えるのは地位が上がるです。地位が入ってしまっては、言いたいことが言えず、なかなか後ろで確認というのも大変です。会社の人間関係では地位の上下は好きなのですが、友人関係では同じようにならないように気をつけましょう。友人関係では、平等こそが理想の関係となります。友人を作るときには、お互いが平等に話ができることを目指していくようにしましょう。地位や働き場面でできれば、年の差も関係なく、平等できればいいのです。平等であることを見かけに関係なく、仲良くなります。私が中学1年生の時の話です。当時3年生である先輩に敬語は使わなくていいよと言われました。敬語を使ってしまうと他人と親しくなり距離を感じるというのです。私がうっかり敬語を使ってしまうと先輩からやめてほしいと頼まれたくないでした。先輩は後輩と本当に仲良くなりたいために敬語は障害になってしまうことを知っていて言ってくれたのでした。平等な関係を目指していく。人との関わりが楽しくなる30の方法、その18、自分と同じことが仲良くなるポイントになる。同じ年齢の人の方が仲良くなりやすいなと思ったことはありませんか。私が今仲良くしている友人はやはり同じ年齢の人たちです。単純な理由ですが、自分と同じ年齢という共通点があるからです。同じ年に生まれていると似たような経験を同時にしていることになり、お互いの共通点もたくさん出てきます。そんなたくさんの共通点のおかげで仲良くなりやすい。共通点を見つけることは人間関係を共同にしていくしかならないです。ちょっと視点を変えて人間関係を共通点を見つけるようにしていくと面白くなります。年の離れた人からは諦めないで、どこでもいいので自分と共通することを探してみましょう。共通することが見つかると心理的に緊張が起こされて仲良くなりやすくなることになります。共通点を見つけてみる。人との関わりが楽しくなる30の方法、その19、会話が楽になるのは全部話すか全部隠すかどちらかで。友人と話していると痛いところを伝えて話に詰まることがあります。自分の中にはコンプレックスだと特に話にくくなります。こういうふうに会話を楽にするためには2種類の方法があります。1、全部話してしまう。2、全部隠してしまう。どちらも会話が楽になります。全部話すなら恥ずかしいことさえ学んできれば正直に話せばいいだけなので楽です。心から正直に話をする分相手も信頼されるようになり、より仲良い状態にしていきます。一方、全部隠すならとにかく口を閉じていればいいだけですが、苦労はありません。ただし、全部隠すだけに心から信頼し合える関係も難しいと言います。一番嫌いのは中途半端な会話をしてしまうことです。途中からは本音で話し、途中からは口を閉じてしまう。この中途半端な状態は相手にもやもやでもあります。そういえば、ね、何でもない。このように言われたことがありませんか。途中で急に会話が止めると何を言おうとして話をするも途中で話を飛び出したり、嘘で話したりしなければいけないため、気まずくなります。私としては全部話してしまうようにしています。隠し事は好きではないのでしません。やなく話ができないことや話してしまうと他人の迷惑になってしまうことではしないようにしてしまいます。そんな正直に全部話す方が得です。全部話ができると自分のキャラクターや考えていることがさらに正直に接していくことができるようになるからです。途中で中途半端に嘘をついてしまうのが一番辛いです。嘘をついてしまうと嘘がそうより自分がどんな発言をしたのか途中で分からなくなります。それ以前に嘘のために話の筋繋がらなくなることが大半です。大切な人との人付き合いに中途半端な嘘はよくありません。それなら嘘のことを全部話してしまった方が親しい仲になります。大切な人との人付き合いと中途半端にならないように気をつけることが大切です。話を途中で言いかけてやめるのはやめる。人との関わりが楽しくなる30の方法、その20、約束は人とするものではなく自分とするもの。人付き合いで勝てないのは約束です。 どんな人との関係でも約束事は何か達成してきます。実際大きな約束事ができる関係であることを深いなと思います。約束というのは信用や信頼がないといけないからです。ここで大切な話をしますが、時々約束というのは他人とするものだと思っている人がいます。人と約束事をしてそれを守ればいいんだと考えている人が多いのです。確かにその通りに間違ってはいないのですが、約束事は他人とする前にもう一人の人としなければいけません。自分です。本来約束事は他人に対してではなく自分に対して行うことだということです。人とする約束事も大きな意味では自分とする約束です。いくら他人と約束をしても自分がそれを果たせなければ自分で自分を恨むことになります。あなたの周りにもいませんか。約束事に対してルーズな人、そういう人に対して正しい性格であったり、生活に慣れている人であったりするはずです。当然のことです。約束事は人とするものではなく自分とするものだからです。人との約束事が守れない人というのは自分との約束事が守れない人ということなんです。自分で自分のコントロールできない人であり、自己管理ができない人ということです。これから約束事をするときには人に対してではなく、まず自分と約束すると考えるようにしましょう。自分で自分のことを信じるようになるためにも約束は自分とするものなんです。約束は人とする前に自分とする。人との関わりが楽しくなる30の方法、その10時、熱意をスピードで表そう。熱意とはスピードで表現できます。してほしいんだよと言われて相次ぎしますと、そうできるとやる気があるなと熱意を抑えることができます。しかし、どうしようかな。まあ、やっておきますとゆっくり答えられるとやる気があるのかなと心配になります。同じ OK という答えでもスピードを持って即答するがゆっくり答えられ熱意に従われているのです。熱意はスピードで表現するものです。人間関係において熱意を抑えなければならないときはスピードを持って行動すればいいのです。スピードがあればそれだけやる気があるんだと熱意を抑えることが簡単にできるようになります。お金もかからないし、時間もかからない、誰でもできる簡単な熱意を抑える方法です。熱意はスピードで表現する。人との関わりが楽しくなる30の方法、その順に、100点満点の人間関係でなくてもいい。100点満点の目指す人、つまり完璧主義者はなかなか人間関係がなくていない傾向にあります。何でも自分の思う通りにいかないときがさない場合は人間関係で何かあるかになります。些細なことに重ねてしまい、何とかして100点満点の人間関係を求めようとします。しかし、人間関係に100点満点である必要はありません。高得点は理想ですが、常に100点満点の目指す人、いつも落ち着かない印象になります。私は最高運営している方は、時々お客様から相談メールをいただくことがあります。特に人間関係のメールが大半です。人間関係で悩んでいる人、とりわけ恋愛に悩んでいる人は100点満点を目指している印象を受けます。何とかして相手をこちらに組み立てたいと完璧を目指しているために、私のところへ相談してきます。私としてもこんな時困ってしまいます。完璧を求めた人間関係で相談されても、こちらも完璧な答えはできません。というより、完璧である限り、いつまでやってもゴールには辿り着けないのです。完璧を目指さなくてもいいのです。人間関係は70点や80点程度で十分なのです。ある程度、肩の力を入れて、些細なトラブルやミスは心を大きくして対処できる方がうまく人間関係が回っていくのです。100点満点の人間関係を求めるのはやめる。人との関わりが楽しくなる30の方法、その13、自分が主役の人生界は思いっきり楽しもう。ドラマにクイズになっている人がいます。いつもドラマの主人公に熱狂して、毎週のドラマは欠かさず見ている人です。ドラマにクイズになるのもいいですが、その前にまず自分の人生というドラマにクイズになっておく必要があります。自分の人生において主役は自分です。どんなドラマより現実的です。唯一テレビのドラマと違うところは自分でシナリオを考えて実行できることです。テレビのドラマは制作者側が常にシナリオを考えていて、後から変えることはできません。しかし、自分の人生というドラマでは自分でシナリオを考えて実行していきます。これからどうなりたいのか、どうしたいのか、それらを全て自分の意思で自由に決めることができます。人生ほど面白いドラマはないのです。私はテレビのドラマを見ない性格です。テレビドラマだけではなく、自分の人生という面白いドラマの目の前にありますから、それにクイズになっているのです。どんなテレビドラマより現実的で面白く、感動的で、自分次第で自由に動かせます。これほど面白いドラマはここにあるでしょうか。私はいつも自分の人生に熱狂なのです。自分が主役の人生界は思いっきり楽しみたいと思います。結果として素晴らしい過去がないと現実として繋がっていくのです。自分が主役の人生界は思いっきり楽しむ。人との関わりが楽しくなる30の方法、その14、自分とは違ったタイプの人から新しい考え方を学ぶ。人間関係が面白くなるのは自分とは違ったタイプの人がいるときです。私の友人には自分と似ている人もいますが、逆に全然似ていない人もいます。似ていない部分があっても仲良くやっています。私が自分と違うタイプの人にしたいのは自分にとって異質だからです。異質な友人は私にいつもとても変わった見方を教えています。私の友人に関西の人がいます。大きく有名なクリスマスに読みに行ったとき、私が大きな罪だと表現することを彼は違う表現をします。どんな意見を語っているのだろうかと、金銭の視点から見ていることに私は感心しました。感動的なものを見る私は違い、金銭的なものを見る角度の違いに私は新しい考え方を感じたのです。クリスマスにことではなく、私の関心はその人のものの中にありました。世の中にはいろんな人がいるなと思いました。私が新しい価値を教えてくれたわけです。自分とは見ても見つからない友人がいることは貴重なことです。自分と違った人を大切にすると自分の視野が大きく広がります。自分と違った人に才を感じてもムカつくと言って書き出さないで飲み込んでしまえばいいのです。ムカつくというのはもともと意図としまわれて書きそうなときに使うことです。ムカつくと言って書き出してしまうとそこで終わりです。せっかくの物を吸収できるチャンスを逃してしまうことになります。自分にとって違った価値までも飲み込んでいくことができると自分の中にたくさんの価値を持ち合わせることができます。たくさんの価値があるわけで一つ以外の臨機応変に対応できます。一つのものの価値ではなく、たくさんのものの価値ができる方が大きく視野を持っていると言います。一つ以外では相手を変えるのではなく、自分を変えていくことです。自分の価値のどんどん増やし、視野が広がっていくと、いろんな人と臨機応変に付き合っていくことができるようになります。自分とは合わない人から新しい考え方を学ぶ。人との関わりが楽しくなる30の方法、その15、臨機応変ができる人は哲学という種を持っている人。本当の臨機応変は自分の中に哲学があって初めてできることです。自分の中にしっかりした自分があり、それを中心に自由自在に動けるのです。自分の中に哲学がない人はただ周りに合わせてしまう人になります。哲学のない人の臨機応変はただ周りに流されているだけです。自分とは違った人と同じ付き合っていくには自分の哲学をしっかり持つことが必要です。自分が自分らしくあるための哲学を持つと、いろんなタイプの人と付き合っていくことができるようになります。真の臨機応変とは周りが違っていても流されているようで流されていないのです。こんにゃくのように区別できます。しかし最後には元の形に戻ります。それはこんにゃくの中に一本の芯があるからです。どんな風にも流されて柔らかい芯があるためにその芯の中心にいろんな方法へ動くことができます。しかし芯は折れません。区別で流れているとこれ哲学という意思を持つことで初めて本当の臨機応変ができるようになります。人使いというのは自分の内側の哲学を持っているから決まっているんです。人使いがない人は自分の持っていない人、つまり哲学がない人です。その反面、人使いが上手な人は自分の持っている哲学のある人ということになるのです。哲学という意思の中心に臨機応変に人使いをしていく。人との関わりが楽しくなる30の方法、その16、全てを生きるような優しさを持つ。全てを生きることが良いことだと思われがちな人間関係です。しかし、実際に全てを生きるような態度を取ってしまうと、どういう説教となります。ああ、したほうがいい。だから、私は昔で、かかる人たちがたくさん立ってしまうと、説教になります。話をしている側は本人の愛を持ってたくさん立っているつもりでしょうが、相手の説教を受けている気持ちになるからです。人間関係では何でも何でも全て言ってしまうことが良いことだとは考えないのです。全てを生きるような優しさを持ちましょう。全てを生きないことは面倒だからではなく、相手に対する優しさとして考えるのです。ヒントだけを与えて、あとは本人に考えてもらう。これが上手な教え方です。本人が一生懸命に考えたことが一番身につくのです。全てを生きるような優しさを持つ。人との関わりが楽しくなる30のこと、その17、人との関係は意図を結ぶことに似ている。人との関係は意図を結ぶことに似ています。人の隅のように強く繋がっているけど、あることを引っ張るとする、今ほどてしまう関係。真似の隅のように一度繋がると、なかなか解けない関係などです。特に意図としてもせやってしまうときがあります。人間関係に置かれると、トラブルが起こってしまい、嫌になっているときです。今もせていると、つい近づけて引っ張ってしまい、なんとかもせようとしてしまいがちです。しかし、実際は近づけて解こうとすればするほど、さらにもせてしまうのが人間関係です。もし、意図もせてしまったときに、あなたはどうと言っていきますか。もせたいことの解き方は次のように注意があります。1、冷静なりゆっくり解く。2、思い切って切ってしまう。このように客観的に見てみると、どちらが正しい解き方であるか分かりやすいものです。もちろん、1の冷静なりゆっくり解くが正解です。しかし、残念ながら人間関係で閉じたトラブルを思い切って切ってしまうで解決してしまう人がしばしば目につきます。確かに、もせたいことは切ってしまえば簡単に解決できますが、お互いが傷を負ってしまうことになります。これでは、綺麗な解決の仕方はありません。綺麗な解決の仕方は、お互いが少なくなったら、お互いが冷静になってゆっくり解くことです。この方法がどのように感じても一番の近道であり、一番綺麗な解き方になります。もせたいことは冷静になってゆっくり解く。人との関わりが楽しくなる30のこと、その18、お互いが助け合っている共存共栄の判定、理想的な自然の判定。共に判定していく人間関係が理想的です。どちらか一方が人に対する関係ではなく、お互いにお互いを助け合う関係が一番仲良くなります。その上、長続きする関係です。これを共存共栄の関係と言います。共に向上し合い、自分のために相手のためになり、相手のためになり、自分のためになるような関係こそが自然な関係です。地球の上のような自然はお互いが助け合っているという理想的な関係が出来上がっています。秋に生きたをした方は、土にとっての肥料となります。肥料によって、こういった土の中からは微生物が生きることができ、土の中を掃除します。綺麗に掃除された土からは、また木が成長し、秋になるとかどうかという繰り返しになります。自然には全く無駄がありません。それでお互いが助け合っている関係、共存共栄の関係になっています。 これに見習うことで人間関係構造の糸口が掴めてきます。もともと人間も自然から生まれた産物です。自然を基本にして人間関係を考えていくと、どのような関係になりそうなのかが、このことが見えてきます。相手のためになるような何かを仕上げることが大切です。それが相手にとっての反面につながり、相手の反面が結局は自分の反面にもつながります。お互いが助け合う関係になり。人との関わりが楽しくなる30の方法、その19、傷は避けたら痛くなる。人付き合いが苦手な人は傷つくことを恐れている人に多くなります。些細な相手からの人との傷つくのが怖くて、なかなか人付き合いができないでいます。人を避けたら余計に傷に対する免疫力がなくなり、さらに人付き合いが億劫になるというような時間になっています。人付き合いではある程度の傷に対する免疫力をつけておくことが必要です。いくら仲の友人同士でも些細な発言で相手を傷つけてしまうことはたまにあるのです。傷をつけない人と人付き合いをしたいと言っていては、いつまで経っても人付き合いができません。少しくらいの傷に耐えられる強さを持っていないと、いつまで経っても人付き合いができないのです。むしろたくさんの傷をどんどん経験していくようにすることが大切です。たくさんの傷は最初のうちこそ痛いですが、あることから些細な発言の障害になっていることに気づきます。たくさんの痛い経験をしたおかげで精神的に免疫力がついたわけです。傷は避けるものではなく経験して防いでいくものです。傷ついた経験があることから人付き合いができるようになります。傷つかない関係はないとする。人との関わりが楽しくなる30の方法、その30、ものは考えようで何でもプラスに考えてしまおう。何事も見方を少し変えるだけで、暗いことでも明るいことに考えてしまうことができてしまいます。物は考えようという日本の言葉でもあるように、明るく考えれば何でも面白く楽しくなります。暗いことや経験もプラスに考えてしまうことです。人付き合いにおいても、こうしたプラスの発想ができる人は間違いなくモテてきます。プラスに考える人と一緒ならつまらないことも面白くなります。雨や映画の進行は必ず明るい考え方を持った人がヒーローになっています。というより、明るい考え方を持っているからヒーローになれているようです。明るい考え方を持っているからヒーローになれ、つらい出来事もプラスに変えていくことができているようです。ヒーローは暗い出来事も明るくしていこうと考え、実行しています。ヒーローとは暗い出来事のことなのです。明るさは精神的な強さにも示します。物は考えようで何でも明るく考えれば、つらい出来事も乗り越えていける強い精神力へと変えていくことができるようです。何でも物は考えようで明るく考えてしまう。人の関わりが楽しくなる30の方法、まとめ、その1、2になる、その2、人間関係を楽しむ、その3、一瞬の挨拶にする、その4、嫌な関係になる、その5、相手の長所を見せ尊敬する、その6、積極的に相手のいいところを褒めていく、その7、抽象的に褒めるより具体的に褒めていく、その8、自分の気持ちを素直に表現する、その9、約束した時間には遅れないようにする、その10、視野を広げてさせてという表現を使う、その11、視野を広げて理解力を深める、その12、中身を見てくれる人と仲良くなる、その13、相手の中身を見て人付き合いをする、その14、親友を一生の宝物にする、その15、関東の中に友人が現れても自然なことをして受け止める、その16、学生のうちにたくさん友人を作っておく、その17、平等な関係を目指していく、その18、共通点を見つけてみる、その19、話を途中で言いかけてやめるのはやめる、その10、約束は人とする前に自分とする、その11、熱意はスピードで表現する、その12、100点満点の人間関係を求めるのはやめる、その13、自分が主役の人生くらいは思い切り楽しむ、その14、自分とは合わない人から新しい考え方を学ぶ、その15、哲学という種の中心に臨機応変に人付き合いをしていく、その16、全てを豊かな優しさを持つ、その17、持ちたいとは冷静になってゆっくり解く、その18、お互いが助け合う関係になる、その19、気づかない関係はないとする、その30、何でも物は考えようで明るく考えてしまう。